会がお送りする
何でもかんでも
여러분
안녕하세요
第20回10月最後の放送となりました。お相手は高橋由紀と
キムケイタと
宋入順です。
10月も終わりですよ。
そうですね、早いですね。
もう20回ですしね、
はい、20回すごいな。20歳だね。
20歳大人になりましたね。
そう、大人になったね。
本当に？
やっと20回になってこのラジオがそろそろあの定時になった感じるんだよね。
本当ですかね。
そうです、はい、毎回こう発展してそう、はい、いくのを感じております。
そう、先週まではまだあの中大だから、まあ、反抗期はあったんだけど
反抗期
あのそうこれからはちょっとあのこう楽しくいけるんじゃないか、成人として、うん、あったよね、
僕に言ってるような感じがします。
そうなんですか。
いや、そんなことない
よ。父さんの親父ギャグはあれは反抗期
ますま、
いや、それは永遠に続くもんじゃない。
よくわかってるじゃないですか。
いや、今さらさ、いや、41歳になってさ、今から急に変わるなんてありえないし。
そうですよね。
そう、うん、分かってる分かってる。
ますます増えていくんじゃないですか。
どうしよう、うん、ちょっとどうしよう、
はい、じゃあフォローしてるように頑張りましょう。
最近さ、寒くなったからあの、はい、まあ、お風呂よく入ると思うんだけどね。
お風呂ですか。
入らない。
あ、そうですね、
はい、入らない。
また唐突なのでびっくりしました。
いや、私あの寒くなったから。
それにしても本当に最近寒くなってきて、朝晩だいぶ冷え込みますよね。
はい、だからあの昼間は、まあ、でもまだ日差しがいい時はちょっと、
そうそう、う
ん、まあ、半袖とかちょっと長袖1枚ぐらいでいいんですけどね。
ジャケットとか、うん、なんかこうマフラーみたいなものを巻いてるんですよ。
いや、ケイタみたいに若い子ってさ、はい、こうね、体もかっちり人は半袖でいいかもしれないけど、いや今半袖はちょっときつくない、うん、
ですから半袖か長袖か
半袖か長袖かってことだよね。
大丈夫かな。はい、2人の反抗期はいつまで続くんでしょうか。はい、ということで、
うん、
あのメールをいただいたので
ありがとうございます。
これは孫さんのブログからの質問なんですけれども、
はい、
お名前がですね、うん、カフマオさんっていうのかな。あのちょっとローマ字で書いてあるので、はい、カフマオさんでいいのかな。はい、いただきました。質問です。韓国ではお風呂に浸かる、こう湯船に浸かる習慣がない、うん、そしてお風呂に湯船がないことの方が多いと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。韓国は冬はとても寒いのに皆さんシャワーだけで済まされているんですか。温まらず寒いような気がするんですが、そんなことはないんでしょうか。湯船に浸かる代わりにサウナということなんでしょうか、というふうにいただきました。
うん、そうですね、家ではあんまり入らないですね。
そうなんですか。
はい、
まずね、あの日本の家と韓国の家の違いがありますね。まずあの冬時に日本はとっても寒いんです、うちが、うん、今すごい寒いでしょ。私も寒い、うん、それは一人で住んでるから寒いんじゃなく本当に寒いなんだけど、
自虐的なんですよね。本当にね。はい、
で, でも韓国はあの床暖房なのね。
うん、
で床暖房 の, この下に、床の下にパイプがあって、そこに温かい水がこう流れてる。だとっても熱いのよ。でしかもそのパイプが、お風呂まで一旦回る。だからお風呂も、お風呂も熱いの、冬は。
お風呂も
温
かくなってるんですか。
だそう、だから冬でももう半ズボン。
そうですね。
そうでしょ、はい、普通に半袖で、ケ
イタ君のような肉体じゃなくても半袖でいける、
ね、そう、半袖とあとパンス一丁でこう過ごせるのね。だから普通にこうお風呂入るような気持ちはならないよね。シャワーだけでも、まあ、それもあるし、
口の中が温かいから、
うん、あと、うん、もう一個のことは、まあ、ケイタ君も分かるように、うん、お風呂多いよね、
ソウルは。
そもそもあの、はい、ドラマとかを見てると、うん、どんなにこうお金持ちのお家でも、うん、トイレと湯船が一緒のところにありますよね、うん、こんなに広いお家なんだから別にしてもいいのにって、うん、日本人の私は思うんですけど、
一緒にありますね。
一緒にありますよね。そ
うそう、だからうちでさ、あのゆっくりお風呂入ったら家族全員住んでるので、誰かがさトイレ行きたい時どうする。
そういうことも
あるよね。
欧米式、
欧米式、
そういうこと
ですね。欧米式ですね。
は
い、
あ、
まあ、最近建ってるマンションとかアパートとかは、
うん、別々で
もう、そうですね、湯船がなければ本当にシャワーだけだったりとか、
シャワーだけ、
ガラス張りのね、はい、本当に、ね、はい、シャワーだけなの。
まあ、でも最近はあの トイレとシャワーが別にある場合もありますね。
あるあるあるある。
そうなんですか。
そうそうそう、最近建てるもの。トイレは別であって、まあ、シャワーする場所がこうガラス張りでね。
ガラス張りにこだわりますね。
いや違う、あの
いや なんていうかな、こうシャドウがかかった、
そうカーテンじゃ、う
ん、は
い、そう、う
ん、一応ガラスだけは見えない、っていう、シルエットだけちょっとうっすら見えるぐらい。
いやこだわるわけじゃなくてそのあのデザイナーしてる人がこだわるだけでね、うん、そういうことなんですよ。
やっぱりサウナ、うん、そのお風呂の湯船の代わりに使うっていうことなんですかね。
僕自身はあんまりそういう銭湯とか好きじゃなくて、うん、一緒にあるのが、うん、はい、あんまり行かないんですけど、でもたまにあのチンジルバン、はいはい、多分日本の方も韓国旅行行ったらよく行かれると思うんですよ、うん、ね、なんか虫サウナとか、うん、いろんなヨモギサウナとか、うん、いろんな質があって、まあ、そういう場所はサウナだけじゃなくて映画も見れたり、またパソコンがあったり、
そう、
広いところはビリヤードがあったり、
うん、へー、
いや元々チンジルバンデートってあるんだよ。
そうですね、
韓国では。
デート？
そう、デートをもう最初から、まあ、韓国の同じようにスピンでよく来るじゃない。だから最初からスピンでこうやって、あの会う場所がチンジルバンであって、そこでお互いお風呂入ってすっきりした顔でゆで卵をこう塩でこう振って食べながら、次あのこうパソコンお互いブログを更新したりとかして、後で映画一本見て、それでつまん中でカラオケ歌って、友達今どこにいるの、じゃあみんな集まってって、まだお酒飲んだりとかご飯食べたり、全てできちゃう。
そうですね、
そこで、
そう、1階から9階まで10階までとすごい、もでもすごい集まるよ。
もうアミューズメントっていう感じですね。
そう、そう、アミュージメントだよ。もう新しい文化なの、うん、若者が集まる。ただしすっきりして遊びたいから、サウナを途中にして一つのジャンルとしてこうエンターテインメント、まあ若者のこう遊び場になってるのね、うん、
それにしても、うん、あのサウナに入るのと湯船に浸かるのじゃ、うん、日本人としては違うなと思うんですよね。
どっちも入る、
うんうん、どっちもあるんですか、
はい、う
ん、
どっちもあります。
韓国でサウナっていうのはサウナだけあるんじゃなくて、必ず湯船もある、
うん、
いろんな湯船があって、そう、サウナだけじゃないのよ。
お家で入るんじゃなくて、そういうところがいっぱいあるから、そういうところで入ってすっきりする、
そう、
温まる。
あと赤すりもあるし、うん、こう赤すりもやってもらって、それですっきり。赤すり安いのよ、うん、まあ、日本人の観光客が行くところは高いけど、もともと国内人が行くサウナっていうのは料金も安いし、赤すりも安い、まあ、皆さんにちょっと教えたいけど、うん、でも皆さんが行ったら言葉の問題もあるから、ちょっと教えられない、
ね、う
ん、教えられない、う
ん、まあ、でもやっぱり最近日本の方はたくさん旅行行きますから、うん、あの日本語対応できる場所たくさんありますから、
うん、はい、
そうね。じゃあ今度あのケイタ君のあのサウナも紹介もちょっと、
そうですか、
うん、あのおすすめのサウナ紹介、チンジルバンがいいね、
はい、
チンジルバンの紹介ちょっとね、行ったらいいね。
わかりました、はい、
ちょっと、ね、はい、
チンジルバンに関してはなんか孫さんの方が詳しそうですけど、う
ん
う
ん、だと思うんですけどね
好きそうですもんね、
いや好きですよ。
好きですよね、多分、うん、日本でも結構行くんじゃないですか。
あ、そうですね。なんで急に私の方
が、いやいやいや、よくそういう話を聞くから
そうそうそう、行くんだけど、まあそう、じゃあチミジェバー紹介一緒にしますよ、はい
はい
はい、
はい、ということで、いつになるか分かりませんが、はい、紹介させていただきたいと思います。はい、はい、ということで、メール、
ありがとうございます、ね、
まだまだお待ちしていますので、韓国文化院のホームページから、うん、はい、どしどし、もう本当に素朴な疑問でも構いませんので、うん、送ってください、うん、お待ちしています。それではまず最初のコーナーです。韓国映画ランキング、はい、ということで5位から順番にご紹介していきます。第5位はソルギョングイ・ジョンジンの解決史。第4位はウォンビン・キムセロンのおじさん。第3位は主人もソン・スンホン・キム・ガンウ・ショハンソンの無敵者。第2位はキム・インゴンのバンガバンガ。第1位はオムテウン・イ・ミンジョン・チェ・ダニエル・パクシネのシラノ・エージェンシーとなりました。はい、これはモバイル公式サイトコリストーリーから提供された資料で、10月までのランキングです。興行収入順に選ばれました。孫さん、この中の、うん、で、ピックアップする作品どれでしょうか。
先月の作品もあって、あの今月は、新しくあのランクインしたあの2つ映画ありますよね。 D のバンガーバンガー、あと3位の無敵者、この2つをピックアップします。
はい、この2つ、そうですね、
うん、
初めてランキングに登場する映画ですが、まず2位のバンガバンガ、うん、こちらはどんな内容でしょうか。
そうですね、最近韓国の経済も 良くなくて就職問題がすごい起きてますよね、うん、それを、こう初めて訳したこの主役のキー・ミンゴン氏は、コメディもともとコメディ役を脇役のコメディ役だと初主演でこれで、役を知ってますコメディがですねだからこの就職問題を、まあ、韓国人としては就職は難しいから外国人になりしますねそれ外国人でもしかも東南アジア系、まあ、今日本でもその東南アジア、まあ、経済がここよりちょっと低いその国からたくさん の外国人が来てますけれども顔つきが東南アジアが OK ですよだから東南アジア系に なりしまってブタンですしかもブタンブタンっていう国の名前であなたの名前誰だよバンガーって言ってそれで、まあ、もちろん外国人としてはやっぱり給料が安いわけじゃないですかそこで起きるエピソードですけどそこで恋に落ちたりするけど私韓国人じゃないですって言わなくちゃいけないみたいな、うんまあ、そういう感じですごい面白く描いてる映画なんですけど大ヒットですねもうこの人に合ってる役ですでもねこの人嫌いじゃないし脇役でこういい味を出してるのですごい良かったなと思いますねこういう脇役の演技が上手い人たちがどんどんどん主役取って面白い映画を撮ってほしいなと思います
この方、うん、キム・インゴンさん、うん、津波に出てらっしゃる方なんですね、
う
ん、
そう
あれもコメディー
うんそうですね、
コメディっていうのかな、
うん、ちょっとコメディっぽいもあるし、うん、あと感動も韓国のコメディって一応裏切られますよね、うん、最後に感動もあるし、ね、
この映画の題名になっているバンガバンガっていうのはこれはこのブータン人になりすました時のこの人の名前っていう理解でいいのかな
名前になっちゃうんですバンガバンガ言うから
でもこれってあれですよねパンガワ用から来たパンガですよねインターネットでやっぱりみんな書き込みで早くするときチャットとかでいろんな人が一緒に入るそういうサイトがありましてそこに新しくログインして入ってきたらじゃあ自己紹介の時にパンガパンガってそれすごく流行った時期があって
初めましてっていうような感じの
そうパンガワ用とって
パンガワ用
あえて嬉しいですよっていうことをねパンガワ用っていうことで
それを外国で言ってそれが名前になっちゃったってことなんですかね
でもバンガバンガだけでは本当はもう韓国語ではないので、まあ、バンガバンガっていうアクションとか顔つきで、まあ、ドナージェ系っぽいの韓国語になるの実は日本人と理解できないバンガバンガって言うとなんかもうアフリカとかそういう言葉に似ているのね私たちはだからバンガバンガするとお前アフリカ人かとかドナージェアなのかとか、まあ、そういうふうに言われるので、まあ、合ってるのよねでしかもこの映画めちゃくちゃ予算が低予算だったの、
うん、あまりお金をかけてない映画なんです
ねなのに4日間で22万人観客動員した
んですよ22万人
そう最初のだ今も観客が増え続けてるだから、まあ、やっぱりお金じゃないよね、うん、映画の世界、はい、そうこういう映画ってやっぱり低予算でたくさんのいい映画作るのは今の韓国映画界でやっぱり必要じゃないかなってたくさん今最近お金かけて映画作るけどやっぱりそれでね大変な、ね、会社がいっぱいできるとまあ良くないかなと思ってていてこう、まあ、見本にしてもうどんどんどん、まあ、ケイタ君も映画作ってみないかみたいな低予算で私のこと出演させて
無茶ぶりですね
いやでも大学生時代にあったよねなかった
まあうん、学校が、うん、演劇科と映画科と分かれてて、うん、で僕は演劇を専攻してたんですけど、うん、映画科の友達とかは本当に、うん、本当にもう低予算ですから大学生 で、うんまあ、短い映画を作ったりとか、うん、でそこで演劇科で、うん、演技の勉強してる人たちをこう、うん、キャスティングして使ったりとか、
うん、実習制作映画みたいな感じですね、はい
うん、そこからなんかいい映画を提供するけど、うん、やっぱりねお金だけじゃないよね、
うんもちろんやっぱりシナリオとか、うん、また俳優さんの力もありますしね、
う
ん、
そうね、
いろいろ、
う
ん
まあ、いい映画だと思います、
うん、そうですね、このポスターを見る限り、うん、とっても楽しそうなのが伝わってくるので
いや見てほしいの
これちょっとこれ見たいなっていう、見て、はい、かなり興味をそそられますね
じゃあ手に入れたら皆さんにね、
はい、字幕付きでお願いします
字幕じゃあ私が字幕つくんですね、
はい、そうですねちょっと分かんないから
最近なんか字幕が自動でつく敵が出たらしいよ
そんなのがあるんですか
初めて聞きました
サムソンから出たデッキがあって、はい、リオン語だけじゃなくてちょっと変なところもあるんだけどやっぱり映画が 声で反応して字幕が日本語、英語、中国語ができるらしい。
あ、じゃあ、あのインターネットサイトでよくあの自動翻訳機とかサイトがあるじゃないですか。ありますね。まあ、そういう機能付きの DVD プレイヤー。
でもさ、すごくない？あの俳優が言うたびにこうあの同じタイミングで字幕って言う、はい、あの声のタイミングと、はい、こうすごい重要なタイミングがこうタイムである時間、うん、これを完璧にこうなるのはすごい難しい技術だと思うけどね。
それすごいですね。
そうそう、今度あの、まああの、はい、私たち知らない間にとんでもないことが起きそう、本当にどんどんもう今 3D から今度は自動字幕、
これはすごいですね。
いいですね。でも
いいでしょ本当に、
はい、あの最近あの韓国の会社のこう、うん、テレビとかかなり売れてますしね。
うん、あ、そうそうそうね、
かなり、うん、視野も占めてますからね、うんうん、すごいな。
楽しい時代が来てほしいな。
はい、さあ続いては3位の無敵者、うん、こちらは圭太くんに説明していただきましょう。どんな映画ですか？
はい、もうこのポスター見ただけで多分見たいって思う方たくさんいらっしゃると思います。
惚れてまうやろうでしょう。
そうですね、
ここ見たらもう本当に
もう本当に日本でもとても人気ある俳優さん、
かっこいい、
はい、この4人が出演されてますから、もうこれ見るだけで本当に見たくなりますよね。
本当に、はい、さっきのバンガバンガとはまた違うね、
うん、そうです、
素敵なポスターですね、はい、
そうですね、
そうですね、は
い、まあ、女性だけ行くならば多分こっち行くね。
あ、でもかっこいいもん。
だってソン・スンワシのサングラスの姿さ、本当に似合うね。
かっこいい、
ね、
かっこいいですね。
こんなにサングラスが似合う人っているんですね。
いないよね本当に。
またこの中人もさんのこのちょっと悲しそうなこの目、
うん、
そう、なんかこう引き込まれますよね。
そうね、本当に、はい、演技うまいよね、う
ん、まあ、このストーリーをざっくり言いますけれども、うん、中人もさんが演じる金ヒョ、うん、そして、金剛武さんが演じる金チャウ、うん、この二人はまあ兄弟なんですよね、
うん、
でそして中人もさん、金ヒョの親友であるソン・スゴンさん、これはヨンチュンっていう役名ですが、うん、まあ、この二人は、まあ、昔から麻薬と武器の密売組織の中間ボスとして、うん、まあ、仲いい彼らなんですが、うん、でその弟さんのキムチャールは韓国で警察になるんですよね、
うんうんうん、
それで、まあ、警察っていう立場と、まあ、いろんなことがあり、うん、自分の兄をすごい嫌うんですよ、
うん、
それで捕まえようと しなければいけない状況でもあり、うん、でも弟を守ろうとするそのお兄さん、そして、
う
ん、
まあ、組織から離れようとしたんだよね、
う
ん、
そうですね、はい、それを横であの手伝う、うん、手伝うというかその、まあ、かばう友達のソン・スゴンさん、
ソン・スゴンね、
はい、
うん、
そしてこの二人の本当は下の組織の人だったんですが、うん、この二人を裏切って自分が上に立ち上がったチョ・ハンソンさんが演じるテミン、
うん、
この4人のいろんな掛け合いとかが本当に見どころで、うん、まあ、男の友情、うん、義理、そして兄弟愛を描いた映画ですね。
そうですね、うん、
まあ、実際にあの1986年にあの中国香港で作られたジョン・ウー監督の男たちのバンカっていう映画をリメイクした映画なので、
すごい映画ですよこれ、
はい、もともともうその時代からこの映画はもう全世界で、
そうだよ、
はい、人気あった映画です。
40代の以上 の, あの男性はみんな見たじゃない、
まあ、僕は小さく、まあ、見たんですよ、小さくてちょっとあんまりストーリーは正直覚えてないんですが、うん、この中でやっぱりソン・スゴンさんが演じるチョン・ユ・チョユ・ユンファ、
チョユナ ね,
ですね、
う
ん、サングラスに
その
当時はあの
このシーンがすごかったの、こう、はい、爪楊枝を口の中に、そう、それで階段の下に降りながらこう中でバババババ
、うん、爪楊枝を、
爪楊枝をいつも刺してる、
爪楊枝を歯に刺してかっこいいのはソン・スゴンだけでしょうね、
はい、でもこれは飴なんですよ、
飴、
あ、これ飴、は
い、飴でしょ、飴で、いや昔はこう爪で爪楊枝でこうやってやりながらソングラスしてすっごい、
ね、
割り当てすごいかっこいいの、ただすごいキリがあって、
あ、
うん、友達の親友と一緒に上に行くんだっていう、ただ友達 の弟が警察だから、まあ、心がちょっと痛めたけど、うん、でもその夢があってずっと行きたいのね、
うん
うん、だからただこの今主人も役は弟が、ね、警察だから、まあ、組織辞めた方がいいんじゃとか、最後だからこう一緒に行ってくれとか、まあ、友達のためにやるんだよね結局、うんうん、まあ、だから友達の友情か家族の愛か、
うんうん、
まあ、すごいこれ感動してた私ね、俺、
いや見たいな、
うん、すごいよ。まあでも今男たちのバンカーはね、うん、日本でもまだ あるので、
そうです、あの来年の2月に実は日本で公開されるって、
うん、そうですか、
発表されたので、
はい、あ、こ この映画、
はい、そうですね、2月に発表しますね、
19日、まあ、日本で上映されるって、ね、あの発表がありましたので、
こんなかっこいい人たちがすぐ廃棄されるんですよね、
すごいす
もうこの4人の俳優さんが日本でも人気ある俳優さんですから、日本でも多分
じゃあ来日するんじゃないですか、はい、
そうです、
ね、試写会来日、
これ4人来日したらすごいですね、
かっこいいよね、でやってもきってもこの4人この姿で切ってほしい、
あ欲しいですね、
だから普通 の, あのこう普段着じゃなくてこの役柄のそのまま着たら迫力あるよね、
かっこいいだろうな、うん、でもソン・スンホンさんにはあのサングラスを外して、うん、あの可愛らしい目を見せてほしい、
だからそれ終わったらね、試写会終わったらちゃんとこうサングラスして皆さんにご挨拶してもいいけど、この4人が並ぶときはこの姿で並んでほしい、
かっこいいでしょうね、ソン・スンホンさん、あの松島奈々子さんと共演するゴーストもありますからね、
はい、
これもかなり日本で人気が出るんじゃないかなと思うんですけどね、
まあ、松島奈々子とソン・スンホン氏 の, あの2人、まあ、出会うと思うよ、そうね、私あの、まあ、テレビであのこう、ね、私予告編だけ見たんだけど、はい、やっぱりあのこう姿がやっぱり、まあ、切なくて、まあ、恋愛いいよね、はい、でもこの無敵者みたいな4人のこうかっこいい姿の人たちが来たら、うん、やっぱりあの日本の女性の胸にギュンギュンギュンギュンこの冬、まあこれ2月中だからまた冬だよね、
そうですね、
だから冬にこう暖かくなるんじゃないかなって、うん、まあ、まだ来年楽しみが増えますね、
そうですね、
はい、
さあ、最後になりましたが、うん、先月ピックアップしました、うん、シラムエージェンシー、うん、前回に続いて今月も1位と、これは結構すごいことじゃないですか、
そうです、やっぱり秋ですから、秋って言えば恋愛の秋、
うん、やっぱりそういうものなんですかね、
もうあるのかな、どうなんですかね、
いや内容的に面白いと思うよ、うん、本当に、
うん、
まあ、普通に今進行ができないカップルがいたら完璧にカップルになれるね、
うん、
あとっていう内容と思ったユキさん行ったら大丈夫、あの
え
カップになりそうな人を連れてこの映画見たらその人がその気になるかもしれない、
そういう映画なんですか、
そうで、まあ、ケイタ君がもしあの好きな、はい、まだあのできてない彼女できてないその好きな人とこの映画見たら、はい、あなんかちょっと期待感ある、まあ、そういう映画にもなると思う、いやその気がしたの私がこう見て、だからあのカップルが見てもいいし、カップルじゃない、まあ、できてない人が見たらちょっと嬉しい、こうあの私もそういうところあるんだよとか見せるあのこう場面になるかもしれないよ、なんかいいと思うよこれ、だからまた続くんじゃない、
ラブコメディっていう映画はやっぱ気軽に見れるっていうのもありますよね、
うん、そうですね、ラブコメディってやっぱり王道な感じがしているんですよね、
そうね、王道ね、
はい、来月はどんなランキングになるんでしょうか、
はい、
以上韓国映画ランキングのコーナーでした。さあ続いては韓国おすすめ旅行です、今回はケイタ君が紹介してくれるんですね、はいはい、どこでしょうか、
今回ご紹介するおすすめ旅行場所は N ソウルタワーです、はい、ここはまあ展望台として有名で、うんうん、まあ、日本の皆さんご存知だと思います、うん、あのソウルの中心に位置しておりまして、うん、まあ、ソウルの象徴でもあり、うん、あのソウルの一番綺麗な風景、まあ、夜景とかも一目で見られる一番高い場所であるこのタワーです、
はい、
まあ、昔は南山タワーって呼ばれてまして、このタワーがある山なんですけど、そこが南山、あの南の山って書いて南山ですが、はいはい、うん、これがですね2005年にリニューアルして再オープンして N ソウルタワーっていう名前に変わったんです、
はい、
でこの N っていうのはニュー、新しいっていうニューか、
あ南じゃないんだ、ニューなんだ、
はいはい、それと、うん、あ南山の N、
あそれも、
はい、入ってます、
やっぱり、
はい、
だから N ソウルタワーなんですね、
そうです、まあ、これは
何メートルですかそれ、
はい、まあ、標高はおよそ 479.7 メートルありますが、まあ、実際は山が243メートル、うん、そしてこのタワー自体は 236.7 メートルなので、まあ、東京タワーよりは若干小さいってことですね、
あの小さい上がったら結構いっぱい見える、
まあ、もちろんそうです、
標高が、はい、そうです、標高が高いから、
うん、はい、山の上にあの、うん、展望台があるっていうことですから、
480メートルは高いですね、
変わるからもうどこでも見れる、
はい、
うん、どこでも見れるようなタワーなん
で
ね、
ですからその上に行けば、まあ、もちろん展望台もあり、うん、あとスカイレストランっていう場所があって、まあ、レストいろんなレストランが入ってるんですが、まあ、高級レストランもあれば、まあ、気軽なカフェとかもありまして、そこのスカイレストランはこう回転するんですよね、
うん、
回転するなので例えば好きな人と 告白したりプロポーズしたりする場所では
すごいいい場所、いい場所
と360度回転するんですか。
そうです、う
ん、それはでもゆっくりなんでしょうね。
もちろんゆっくりです、
はい、そんなね、うん、高速で回転
する早かったら食事できない
ですよね。いたじらでしょ怖いんじゃないし
ただしそのスカイレストランその上の方はまた別料金がかかるんですよね、
う
ん、まあどの国も展望台ってちょっと上一番上はちょっと料金がかかったりするじゃないですか。
そうだよね。
でもそのちょっと中間まではまあ無料で上がれます、うん、でそこにまたルーフテラスがあって、うん、ちょっと外にこうなってるんですよ、うんうん、で外のカフェみたいな感じで、
テラスで見るとやっぱり夜景はもっと綺麗に見えるのね。
そこに、うん、あの名物があるんですけど愛の鍵っていうのがあって知ってますか。
うわ愛の鍵そうなんだ、
はい、分かります、ね、
分かんないですけど、
はい、
愛の鍵ってなんとなく、は
い、
そ
うね、まあ、鍵まあその鍵ってあのなんていうのかな、こうチャムルセ、あの、はい、女王のことです。
そうですね、はい、
でそれをみんなそこに自分たちのこうメッセージとかいろんなことを書いてそこにこうぶら下げていくんですよね、
はいはい、
それがすっごいたくさんあってそれだけ見ても多分面白いと思いますし、いろんな情が
叶うのかね。
まあ叶うっていうかそう恋人同士でよく行く場所ですから、デートコースで、じゃこれから永遠に愛しようって大体そういう内容ですね。
まあロマンティスタね。
うん、あと好きな人がいたらとか、でも友達同士で行ってこれからの友情も変わらないようにとか、
友情も
いいね、
ありますあります、いろんな人がそこにつけてますから、例えば試験合格っていうのも
ありそうだね、
はい、
うん、試験合格、まあ、韓国は、
はい、それ鍵をこう錠をかけて、はい、でこう鍵を閉めて、うん、鍵はどうするんだ
ろう、どうするんですかね。すみません、そこまで調べてないんですが
鍵は多分持って帰るんじゃない、
持って帰るのかな、うん、じゃあ、うん、お別れしたら外しちゃりとか
しないじゃないですか
いやそれすごいところ突っ込んだね
と思って、
いやそこにかけた人はみんなあの愛が実って最後まで、うん、
自分がやって
最後まで愛し続けるんですよ、う
ん、本当かな、
はい、
まあ、あのこうサオリとは今ケイタ君が言ったからあれなんですけど、皆さんにおすすめする時間が私がちょっとございまして、
時間、
うん、はい、あのまあ、私は実際行った時にあこの時間あったら行ったら多分皆さん感動するなと思った時間があるんですよ、まあ、冬と夏は違うけど夕日が鳴る前に上がればちょっと上に上がった時に暗くなるんですよ。その時間帯がすごい綺麗なんです。夕日からどんどんどんどん暗くなる、こう夜景に変わる、そのたったの10分間ですけど、もしこだわりがあるならばその時間に行ってほしいなと思って、そしたら素敵ですよって。
マジックアワーのことですよね。
マジックアワーって言うんですか、はいはい、
それマジックアワー、
映画でそう言うんですよ。
あ、
その夕日はどういう照明を使うより一番綺麗に映る時間帯っていう
ことで、あ、そうなんだ、はい、その時間にたまたま会ってびっくりして、上がる時もうどんどんどん、うわすごい夕日って言って、だから夜景にさーっと変わるんだけど、この夜景にこうサオル天気いっぱいあるじゃないですか、はい、それ普通にわーっと変わる、もう本当にマジックみたいにいきなりこう変わるの。それちょっとあの見させてあげたいんだけどね、本当に違うんです。これ夕日から暗くなった瞬間にこう急にこう天気が一個一個点灯するような感じで、こう、
あ、
そう、米の錯覚だね多分、うん、だからそれ見てほしいなって感じ
で、ね、アクションが半端ないですね。
これ見せたいですよね、
見せたい、どれだけ興奮して今こう話をしてるか、
いやいや、その実感がすごいいいなと思う。
確かにそうですね、こう夕日が沈んで太陽が沈んで、うん、こう暗くなり始めのこの空がまだちょっと赤い状態とかすごい綺麗だし、わかります、言いたいことは。
もし私カレーライス紹介するならそういうことで、
カレーライス、カレーライス、
うん、だから今のカレーライスを紹介した時に細かく細かく細かくでも言っても食べなきゃわかんないじゃない、カレーライスって、これ美味しいですよ、美味しいですよ、夜景も同じなんだよね。このラジオだから悔しいところもあって本当に綺麗なんだから皆さん、
話をまとめると100分は一見にしかずっていうことなんですかね。
うん、そういうことなんでね。
カレーが出てきたからびっくりしましたけど、うん、
だから悔しいからさ、本当はすごいいい時間、どうせ行くならその時間にたったの10分間だけど感動しますよって、う
ん、その時間がおすすめ、
うん、そう、その時はね、私たちを思ってください、ラジオで放して
言ってたなってね、
言ってたなって、
孫さんが言ったのはこれだなって、
うん、
ちなみにこのかなり 本当に有名なソウルタワーだと思うんですけども、はい、行くときに注意しなきゃいけないこととかで何かありますか？
は
い、
そうですね、あの行き方を調べたら、あの昔はですね、あの車で上まで、うん、あの自家用車で行けたんですよね、うん、バスも通ってましたし、うん、でもあの2005年そのリニューアルしながら、もうちょっとその山を自然を保護しようということで、はい、まあ、実際にここ周辺の山道が、
う
んうん、あの野生動物の保護区域になってるんです
よ。
ソウルにこんな動物もいたんだって思うぐらい、いろんな鳥とか、まあ、リスとかそのいろんな種類もたくさんありまして、例えば車で行く場合は車で登れないので、その南山の駅周辺の駐車場に車を止めて、そこから循環バスっていうのがあるんですよね、まあ、循環するバスなので循環バスって呼ばれてるんですが、そのバスに乗れば近くまで行って、そこからさらにちょっと山道を歩かないといけないんです。でもちょうどいい運動になって、その行く道はいろんなロケ地に、あのドラマのロケ地になった場所もありますし、まあ、すごい人がたくさん歩いてて、はい、それもいいと思うんですが、ただ外国人だったらその道ってよくわからないこともありますので、そうですね、タクシーが行けるっていうことなんですよね。
早い早いし安い、明洞駅から行くと本当に近いので、もう私のおすすめはこう大変だからちょっとあの上まであの行けるのね、そういう上まで行けるこう条件としては外国人のみなんです、こう外国の駐車場、外国人が上のこう駐車場もう一個あるんですよ、そこまで行けるんです。そこから歩くと近いんですね、あの展望所まで。
外国人パスポート持ってる人だけ、その上で車で行けるっていう。
そう、車で行けるんです、
まあ、タクシーとか、
そう、タクシーの場合はだから確認されるのね、警備から。その時にパスポート見せるか、パスポートのコピー、皆さんあの韓国行った時はコピー必ず、あの持ってった方がいいので、そのコピーをあの持ってってタクシー乗ると、運転さんに渡せばその人にこう警備に見せてくれるから、そうすると上まで上がる、まあ、それはおすすめです、しかもそんな高くないくて、韓国タクシーもともと安いし、ちょっとあの簡単で行けるので、ワンメートで行けるので、それで行って
ほしい。ワンメート、だっていくらぐらいですか？
だから、
まあ、日本の円にすると、今日本の円が高いですから、
ただ500円、まあ、500円以下で行ける、500円以下、でしかも3人で乗れば一人200円ずつで行けることだから、だからそれでいいじゃないかなって。
まあ、帰りはね、こう歩いて帰ってきてもいいですしね。
そう、帰りは意外と簡単、みんなが降りるところに一緒に降りればいい。
確かに確かに。
それでみんなに、そう、最初ケーブルカー乗って降りて、みんなが行くとこって大体 99% 駅だから、
降りときゃ、
それで一緒に降りればいい、人が多いから。
そうですね、
こんな適当な説明でいいのかな。
あとですね、事前に予約があれば日本語通訳サービスもありますので。
は
い、そうなんだ、
はいはい、でもただし3日、最低3日前に予約しないといけないって、はい、あのこのホームページから見たので、必ずもし行くって決めた場合は事前にそういうのもうちょっと調べて、
ね、
行った方がいいかなと思います。
やっぱり案内があると違いますからね。
はい、は
い、行きたいな、いろんなドラマの、ね、ロケ地になってますからね、はい、あ、このドラマここで撮ったんだ、みたいな感動も多分あるんでしょうね、はい、ということで今日のおすすめ旅行はソウルタワーご紹介しました。以上、韓国おすすめ旅行のコーナーでした。さあ続いてはケイタのハングル講座のコーナーです。今日教えてくれるのは何でしょうか？
はい、今日教える韓国語講座はプタカムニダです。
プタカムニダ、
はい、はい、これはまあ略しますと、プタっていうのは、フタクっていう漢字になりまして、その音読みなんですよね、であのつける、何か物をつけるっていう、フに、はい、託するっていう時のタクっていう漢字ですが、その通りにフタクします、プタカムニダ、何かお願いしますっていう意味です、で例えばでもその言う相手が自分より目上の場合はもうちょっと敬語を使った方がいいので、そういう場合は부탁드립니다부탁드립니다って言った方がいいかなと思います、この드립니다っていうのは、あの드리다っていう韓国語の、あの
差し上げる、
はい、そうですね、まあ、주다、あげる、주다っていう言葉の敬語なんですよね、드리다、なので目上の人には何かをあげるよじゃなくて드릴게요、드리다の方が、もうちょっとあの丁寧な言葉になりますので、まあ、これ日本語にするとお願いしますじゃなくて、まあ、お願いいたしますみたいな、そのぐらいの敬語になりますので、例えばこう Nソウルタワーに行って道迷ったりとか、 場所によっては有料区域とか無料区域とか分かれてますから、うんうんうん、そういうのが知らない場合どうすればいいんですか、お願いしますって言ってここに行きたいんですよってプタクテリケオとかプタクテリニダとか言えばみんな親切に教えてくれると思います。
はい、
はい、
まあ、そうですね、敬語使ったら教えてくれるよね。
プタクテリニダ、ね、
う
ん、
そうですね、
プタクテリニダ、
はい、
結構ドラマなんかでもよく聞く単語でしょうね、うん、
はい、ちょっと発音が日本人がちょっと難しいから、うん、プタトゥリミダがちょっとトゥが難しいのね、タクトトゥが、だから、まあ、本当にプタトゥリミダで分かんなかったら、まあ、プタカンミダっていう、
そうですよ、
ね、でも、うん、普通はもう、うん、あの失礼ではないの で、
失礼ではないです、
はい、だから普通にあの女性はプタカンミダとか、うん、プタケヨよりはまあ普通がいいんで、うん、プタカンミダがいいかなって、
まあ、プタカンミダで十分、
うん、
そう丁寧な言葉なので、
うん、丁寧な言葉だから、
はい、プタカンミダ、
はい、お願いします。プタカミダ、
はい、
ということで、今日はプタカミダを教えてもらいました。以上、ケイタのハングル講座のコーナーでした。さあ最後に韓国文化院からのお知らせを一つご紹介します。韓国文化院ではG20 が今度ソウルで開催されるんですね、うん、はい、この G20 ソウルサミット2010の開催を記念しまして、初日の11月11日木曜日に韓国のフュージョン国学グループ IS インフィニティオブサウンドのコンサートを韓国文化院のハンマダンホールで開催します。日本の伝統楽器である尺八のフュージョン演奏者入江陽介さんも友情出演として舞台に立ちますよ。日時は今年の11月11日木曜日、6時半会場で午後7時開演です。場所は韓国文化院のハンマダンホールです。冬のソナタやチャングムの誓いなど日本でも人気のある曲から韓国の伝統曲および創作曲まで幅広く演奏してくれるということです。この公演の観覧を希望される方は韓国文化院のホームページで応募できますので、ぜひホームページご覧になってくださいね。
これかなり人気あるからちょっと早めにあの申し込みした方がいいですね、うん、
はい、
あの昨日かなホームページ見たら100人だけだった気がする。
ああの会場
が入れるような人数がだから少ないから早めにしないといけないと思うんです。これ素晴らしい、だから皆さん見てほしいです、うん、本当に、
はい、さあもうエンディングの時間となってしまいましたが、うん、今週は10月の韓国映画ランキング、そして韓国のおすすめ旅行 N ソウルタワーですね、そしてケイタのハングル講座はプタカミダお願いしますなどをお伝えしてまいりました。来週は韓国エンタメ5大ニュースなどをご紹介する予定です。もちろんケイタのハングル講座もありますね、
はい、
はい、さて番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど皆さんからの感想ご意見お待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アンニョンハセヨ。
내 사랑은 잊지 못했어. 없어 널 사랑해 한마디 못하고
흐르네.